こんばんは。本日も始まりましたロゴスプレゼンツキャンプラジオ、パーソナリティの鈴木康介です。3月に入りました。卒業シーズンですね。早速メールを紹介します。卒業式までに3キロ痩せたいさんから。康介くん、こんばんは。
こんばんは。
いつも放送を楽しみにしています。そろそろ卒業式シーズンですが、3月に娘が中学校を卒業します。
おお、
月日が経つのが早くて驚いています。ところで康介くんは卒業式に制服のボタンをくださいって言われたことはありますか？康介くんの卒業式エピソードなどあれば聞かせてください。ちなみに私の10年前の中学の卒業式で、当時好きだった男子からもらったボタンは今も実家の押し入れに眠っています。
すごい。
これからも応援しています。リクエストは松田聖子さんの制服です。
いや、いいですね。で、あの第二ボタンをもらうみたいな。
あげたことはありますか？
あげたことですか？あげたことないんです。全くくださいって言われてこなかったですね。本当に悲しくて。高校はブレザーだったんですけど、ブレザーだからもらわれないのかなと思ったんです。結構みんなちょうだいって言われてる友達とかいたから、あ、俺だけ言われないんだっていう。でもなんか後輩に一人女の子に、すいません、康介先輩写真撮ってくださいって言われたんですけど、それでめっちゃ嬉しくて、うわ、なんか俺ちょっとモテるかもって思ってたんですけど、その子みんなに言ってて、なんかすごいマジモテなかったですね、卒業式。
卒業式のシーズンだけたまたまモテなかったんでしょ？
はい、たまたまです。
それ以外は
嘘です。ずっとモテなかったです。ちょっとやり直したいですね。もうちょっとなんかクールな感じだったらいけたんじゃないかなっていう。やり直したいっす、中学高校。なんでちょっとこういうねエピソード聞くといいなって思います。卒業を迎える皆様、おめでとうございます。番組では皆様からのメールを受け付けています。僕への質問や伝えたいこと、番組へのご意見感想、アウトドアにぴったりの曲のリクエストなどなど、気軽にメールください。メールは番組公式ホームページから送れます。番組ホームページのアドレスはkampradio.jp です。一曲曲を挟んで3月のマンスリーゲストをご紹介しましょう。アウトドアが似合うロンドンブーツ1号2号田村亮さんです。今週の1曲目は卒業式までに3キロ痩せたいさんからのリクエストで、松田聖子さんの制服です。
ラガスプレゼンツ
キャンプラジオ、
松田聖子さんで制服をお聞きいただきました。3月のマンスリーゲストはお笑い芸人ロンドンブーツ1号2号の田村亮さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう本当不思議な感覚です。
え、なんで？
もうずっとテレビで見てきた人なので。
いやいやいや、よう言いますよ。
いやいやいや、
そんなずっとじゃないでしょ。本当に。
いや、本当ずっとです。
本当ですか？ありがとうございます。
小中高とずっと。
あ、今いくつ？
今26の
26
の、はい、年です。
あっけー、あっけーね。
息子さんいらっし
ゃ、うん、息子いるよ。息子は15と20歳。
じゃ結構世代的には
同じぐらいな。そうやな、多分息子の方が近いからね、うん、感覚近いやと思いますけど、うん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、あの亮さんは、うん、昨年の12月31日に、うん、吉本興業のエージェント契約も解消されて、
う
ん、
そうですよ、
はい、独立活動されてるんですよね。うん、
独立して今フリーですね。
なんか結構自分のやりたいことを突き詰めて、
うん、そうね、もともといたところがやりにくかったとかいうよりも、
はい、
自分で何かやるにあたって活動をするのが、まあ、早くなるというか、判断も自分の責任になっていくやん。
うん、
だからそういうようなことを、やっていこうかなと。
あ、
うん、そうそう、いろいろややこしいことあったやん。知ってる？
はい、
知ってる？よかった、よかったじゃない。忘れてもらってもええんやけど、まあ、そういうようなことがあって、そういうようなこともあってなので、自分で何かを判断していくっていうことをやらないとなと思ってやりだした感じかな。
かっこいいです。
いや、かっこよくないです、本当に。
僕、りょうさんのインスタを、うん、拝見させてもらったんですけども、
ありがとうございます、う
ん、トイレ巡りランニングってあれなんて、あれはトイレ、おしゃれなトイレを巡りながらランニングを、
もともとそもそもが、トレイルランニングって言って、
はい、
山を走るランニングがあるのよ。
トレイルランニング、
トレランっていうのよ。
あ、へー、うん、初めて聞いた。
それが、山登ったり、それこそ何百キロ走るレースとかあんのよ。ほんでトレランっていうのが普通は渋谷とか街とかであんまりできない、高尾山とかそういうようなとこでやってたりすんねんけど、渋谷でもトレランできるよっていうのが、トイレがすごい渋谷でおしゃれなデザイナーさんが作ってる、はい、かっこいいトイレが、
すごい綺麗な、
うん、そうそう、
かっこいい
いっぱいあったん、ほんでそれを渋谷区がすごい推してたんやけど、それ可愛いなと思ってて、それを巡るランニングを友達とやってて、
これそうなんですね、
これなんかネーミングしようかなと思って、うん、トレランって
流行るんじゃないですかね。
流行る、走ってくれる、
はい、
あ、これ絶対走れない
ちょっと、まあ、気合が必要ですね。
ランニングはあれやな、ちょっとしてない感じやな、これはどうやら、
挑戦はしてるし、
そうなん、
あのウェアを揃えたりとかしたんですけど、
あ、いいよいいよいいよ、
うん、3キロ地点でいつも心折れます。
あら、それはね、本当に僕もすぐ走るの大嫌いって大嫌いって。
そうなんですか。
部活の罰としてお前走っとけやったから、はい、もうめっちゃイメージが悪かったんよ、
うんうんうん、
けど NHK のランニング番組出させてもらってて、はい、その時に、ランニングしなくてもいいよって初め言われてたんやけど、
はい、
人が走ってんの見て、うわ、なんか楽しそうに走ってる人とかもいるし、助かった言葉っていうか、金哲彦さんってプロのランニングコーチがいらっしゃるんですけど、はいはい、その人が、いや、息が上がるぐらいで走るからちょっと疲れちゃうと、歩いていいんですよ、息が上がったら歩いてください、
はい、
ほんでまた息が整ったら走り出したらいいですって。ほんで友達と喋れるぐらいのスピードで走ってくださいって言われて、
無理しなくていいんですね。
そうそうそう、それを長く走るっていうのがまず一番最初やったんで、ほんでその次に僕はあのランニングしてる人が不思議で仕方なかったんよ、はい、今不思議やろ、だから
不思議です、うん、
それでインタビューしに行ったん、駒沢公園すごい走ってる人、はい、日曜日いるからしに行ったら、7割ぐらいの人がこのランニングの後のお酒ビールだった。
絶対うまいっすね。
めっちゃ多いのよほんで俺はもっと健康維持とか体重維持とかなんかそういうようなことをもっと言われると思ってたよ。そしたらビールがめっちゃ多かったほんでそれできっかけで走り出して、自分が5キロぐらい初めて走って、そのままビアガーデン行ってビール飲んだ時に、めちゃめちゃうまいっていうか、人生で一番うまいビールを感じた。
罪悪感ありそうですけどね。
いやいや、もう最高やった。だってビールのために走ったんやから俺、うん、
だってビールのためなら頑張れそうですね。
そう、ほんでそれで始めた。理由はそんだけよ、マジで。こんなにいつもビールうまいやったら走れるかも。
ああ、じゃあビールのために、うん、僕もちょっと頑張ってみようかな。
本当にほんで、あとさっき言ってたように歩いてんのよ。
ああ、は
いはい、行き上がるぐらいまで走らん方がいいらしいよ。そしたら嫌いになっちゃうから。
確かに
俺嫌いにならないのがモットーで走ってる。意味わからないの
でも僕もすごい追い込んじゃうんで、
うんうん、
やっぱダイエットとかこう健康でみたいな、
うん、
やっぱりいつも嫌いになって終わってましたもん。
そうよね、
はい、
そうそう。ほんで今度10キロ走るってなった時に早く終わらせようとか、
はい、
そういう風に考えるとやっぱりゼーゼーしちゃうんやけど、
しちゃいます。
それも もう普通に友達とかと一緒にやるのが本当は言えねんけど、友達とかと一緒に走ってそのまま銭湯行ったりサウナ行ってビール飲む、これをパターンにしてて、どんどんどんどん距離が伸びていったり、それが楽しくなって
楽しいっすね、うん、いいっすね。ちょっとやりたくなってきました。
本当？いや嬉しい。
りょうさんといえば、うん、フルマラソン走られるんですよね。
あ、そうよ、今度走るよ、
静岡のです
よ。あれ、これは3月の今7日かな。
7日です。
うん、あ、じゃあ3日後、
3日後
3日後に静岡で走りますよ。
フルマラソンって 42.195 キロ、果てしない距離です。
果てしない。
どれぐらい？もう僕全然わかんないんですけど、うん、すみません、ちょっと勉強不足で。何時間ぐらい走るんですか？
普通のおじさんは4時間何分とかいうのが一番多いかな。
でも
4時間何十分っていうのが
早くないですか？4時間って1時間10キロぐらい
って
ことですか？
言ってもフルマラソン出る人らってしっかり走り込んでる人らがおるやん。だからそれでも4時間台が一番ボリュームゾーン。ほんで初フルとかいう人は6時間とかになっていくかな、うん、ほんでトップランナーが2時間、
2時間、
2時間何分やな、8分とかそんなんじゃない今。
多分僕10分1キロとかだった気がします。
え、10分、
1キロ10分、
はい、1キロ10分は結構遅いよ1キロ10分やろ、
はい、
ということは1時間で6キロやろ、時速6キロやん。
僕30分でいつも限界で、何キロ走ったかなって、
うん、
大体3キロなんですよ。
おお、30分で3キロ、
はい、だから10分で1キロ走れるんだっていう、だから今衝撃的です。
そっか、
はい、
ね、あの不動産屋さんが、
はい、
あの徒歩 何分とか言うやん、
はい、
あれが、時速4キロだから、
はい、30分で2キロ、
30分で2キロやろ、
はい、
今は30分で
僕は3キロです。
うん、ちょっと早いの歩いてんのとちょっと早いのか。そうやな。ほんで俺で言ったら、時速だいたい10キロ 9. 何キロかな。
あ、すごい、めちゃくちゃ早いっすね。
いや早くない、早い人は20キロとかそんなんやからさ、うん、いやそっか、意外とぜいぜい言ってないんちゃう言ってる
言ってます、
言ってる、ほんま、
もう本当に
ちょっと待って、あれなんかこういうねシュッとしてるからめっちゃなんか体力ありそうやけど、体力あんまないの？
ない、もう吐きそうになっていつも、心臓とかも出てきそう。
え、ちょっと待てよ、今までスポーツは
やってました、サッカーやってました。
サッカーやってたらめっちゃ走るやん。
まあ、走るっすけど、
え、でもだってグラウンドも何十周させられるやん。
はい、してました、してました。でも本当その時も遅かったです。
その時から遅かった。
はい、
肺
がちょっと一人もちっちゃいのかもしれないです
よ本当、はい、心肺機能はだけどサッカー部めっちゃ速いイメージ。サッカー部、バスケ部、陸上部、この三部活がいつもランニング系はトップ取るイメージよ
僕はそうですね、サッカー部の中でも遅い方だったんで。
遅い方、
はい、
だけどなかなかなんかゆっくりだな舞台とか
あ、そうですね、
やるやろ、はい、その時体力いるやん。
もうヘトヘトです。
でしょ、 2.5 次元とかなんてめっちゃやるやん。
やばいですね。
やばいやろ、
はい。
え、なんでそんなに逆に言うとあれびっくりすんの。
体力はもう本当にないですね。だから
どこ置いてきたん。
体力どこ置いてきました。
僕
は実家に置いてきました。
実家に置いてきた、
はい、東京には持ってこなかったです
持ってこれなかった実家にちゃんとしまってんねん。
ちゃんとしまって東京は手ぶらできました
ああ、そう。へえ、じゃあだけどビール好きやったらいけるはず。
そうですね、うん、なんかいける。僕もビール大好きなんで、それを目標にしたらなんか、うん、
いけるよ。
頑張れそうだなっていう。
ほんでね、とある時に気づくのよ、ランニングせんでもビール売ってうまいなってだけどランニングした方がもっとうまいから、
ね、まあそうですね、
突き詰めると、
ね、した方が美味しいってこと
ですよね、うん、より美味しいからね、うん、
いや尽きないですねマラソントークが
してないやん、自分してるみたいに言わんとってや
尽きないですよ。
いやずるいって僕もフル走ってますみたいな言うのずるいって
僕も挑戦します。
本当
頼みますよ。なんか曲を流したいんですけれども、うん、なんかマラソンしながら聴く曲とかってあるんですか。
マラソンしながらっていうよりもなんかイメージするとこの曲がっていうのはある。
しましょう、
2000年のシドニーオリンピックの時に、
はい、
女子マラソンの金メダリスト高橋尚子さん、キューちゃんね、はい、キューちゃんがあのサングラスビャンって投げた時、あの時の練習で生まれてない。
いや、
2歳か。
そうですね、3歳とか。でも高橋尚子さんはもちろん
知ってるよね、キューちゃんね、はい、国民栄養賞か。そっか、おじさんやな。
このビューン、あのサングラス投げるとかは
知らない、
知らなかったですね。
あ、そう、投げんのよ。デッドヒートしてる時にサングラス投げてスイッチバッて入れて、そっからトップになっていくねんけど。
かっこいいっすね。
そうそうそう、その時にキューちゃんが聴いてた曲が、ひとみさんのラブ2000って曲。これでトレーニングしてるっていうのが一時期話題になってた、うん、
じゃこの曲を聴きながら、はいはい、走ってほしいですね。
そうですね。
ラガスプレゼンツ
キャンプラジオ、
ひとみさんでラブ2000をお聞きいただきました。3月のマンスリーゲストは田村亮さんをお迎えしています。亮さんはすごいアウトドアが好きっていうイメージがすごく強いんですけど、まあ、ね、うん、逆にインドアの趣味とかってあったりするんですか。
うん、インドア確かにあんまりやらないけれど、釣りとか好きやん、
はい、
そういうなのを、道具を何かしてる時が一応インドアなの感
じ
かな。
家で、
そう、俺の中では、俺の中ではね、うん、
それは準備です。
準備な、
アウトドアの準備
だ。作ったりしてるからな。
なんか家でこう映画見たりとか、釣りの YouTuber 見たりとかっていうのはない、
うん、まあまあ、もちろんそういうのは家でも、本読んだりとかそういうのはするけど、はい、外に出たくなる今は、うん、特にね。え、インドア派なんや。
僕もインドアですね。
何してんの逆にキャンプのキャンプレディオ言ってたよなオープニングで。
でもデビューしてきました。
あ、本当、
はい、
あら、いいじゃん。
めちゃくちゃ楽しかった
です。マジでマジで、
うん、ぜひ釣りもしたいんですよね。
あ、釣り、
はい、
虫触れる。
触れないっす。
なんやねん、よう発揮よう言うな、ほんま。
でもなんかこの前餌に、なんだろう、虫を使わないやつがあるんですよね。
ルアーで、
ルアーで、
ルアー、うん、ルアー、
生きてる感じを見せるみたいな。
はいはいはい、
ルアー、フェイクエーサーみたいな。
フェイクエーサー、ルアーや言
う
て、ルアーや言
う
て、
あれもうちょっと挑戦してみたいなってい
う。あ、まああれはね、だけど本当に餌が苦手な人とかでも始めれるし、はい、だけどそっから釣り上げた時魚は大丈夫、触れる？
なんかトゲトゲしてなかったら
大丈夫。トゲトゲしますよ魚大体見守るために
痛いですよね結構。
それはエラとかピュッと切れたりするよって。うん、ほんで毒持ってるやつもいるし。
ちょっと怖いっすね。
ちょっと何なキャンプレディオよね。キャンプレディオね。だデビューはしたんかい。
デビューはキャンプ、うん、あの去年行ってきました。
去年行ってきて
めちゃくちゃ楽しかった、
うん、楽しかった。大丈夫。
楽しかったです、
うん、なんだろう、思ったよりインドアな感じがするね、どうやら。
そうですね、
観葉植物をめでることと、ね、猫と遊ぶことが好き
です。あ、ね、まあ、猫と遊ぶことだったり観葉植物。観葉植物かあれは外でなんかプランターでなんか、食べるやつをやるみたいなのは。料理を
やらないですね。
あかん。
本当になんか家が大好きすぎる。
何やってんの逆に。キャンプレディオでするトークじゃないけど俺聞き出すわもう。
いやいやいやいや、
何してんの。
いや僕りょうさんのアウトドア聞きたいです。
本当、分かった分かった。
なんかあの免許とかも取られたんですね、あの狩猟
免許。はい、うん、狩猟免許取った。罠で。
すごいっすよね。
罠でちゃんと鹿とかイノシシとか捕まえれるよ。
うん、もう生きてけますね森で。
森で生きてきます。山で生きてきますよ。海でも生きてきますよ。
あ、そうなんすか。
そりゃそうですよ。だって釣りもできますし、2種船舶の2種も持ってます。2級持ってますからね船舶の。
なんか釣られて干物にするっていう、うん、
あ、そう、干物にもできる。
YouTube 見ました、あの干物を。
よう見てくれたな、はい、うちの YouTube で全然回らへんやつやで車、一応車のこともやってんだけど、車のやつはすごい見てもらえんねんけど、はいはい、魚のやつ全然うちの YouTube 見てもらえないのよ。
僕初めて青のネット出てきて、うん、あ、これ紐の用のネットなんだって初めて知りました。
あ、知らんかった。
あ、これ何の、たまに見かけるじゃないですか、
うんうん、見かける。
これ何なんだろうって思ってたんですけど、紐、うんうん、の用だったんだ。
そう、紐のやし、ほんで、あの別に魚じゃなくてもええねんで。
え、魚以外だと何があるんですか。
野菜。
野菜。
野菜干せるよ。
野菜干すんですか。
野菜干す、
乾燥させると。
乾燥させて日持ちさせたり。
あ、
うん、そうそうそう、
すごい。
観葉植物干してもいいよ別に最悪。
あ、乾燥させて。
乾燥させて長持ちはせんへんけどね。
しないです、うんうん、長持ちしてほしいですけどね。
そうそうそう。いや、だから干物も自分で作ってさばいて、はい、ちょっと自分で今研究しているというか、なんかあんまり見えへん魚をちょっと干物にしてみようかなって。美味しくないから干物にされてないのか、それとも手間がかかるかされてないのか、どっちなんやろうと思っていろいろやってみてる。
干物の方が美味しいお魚とか多いです、
ね。干物の方が単純に日持ちがすんのと旨味成分は凝縮されるね、
うん、
美味しい。
結構本格的に作られてましたよね。
まあまあまあ本格的にとか本気では作ってますけど、うん、そのまま塩焼きしても変わらんなってやつもいっぱいあったよ。
あ、そうなんですね、うん、
タイの大きいやつあんまり変わらんかった。
あ、塩焼きしても干物にしても、
うん、でもなんだったら塩焼きの方が良かったんちゃうかなとか思うやつもあった
手間かけても塩焼きの方が美味しかったら、ちょっと嫌ですね。
アジは干物めちゃめちゃうまいことできた。めっちゃうまいことできた。その辺のもういいとこの旅館に出てきそうなアジで、アジの干物できた。めっちゃうまかった。
単純に気になるんですけど、うん、干物して干してる時に虫湧いたりしないんですか、うん、
だからネットあんねん。
あ、入ってこないですか。
入ってこない、入ってこない。だから、なんで虫湧くかって言ったら、例えばそのハエが来て卵を産んで、
はい、
虫が湧くわけやから、初めから入れてそのままあのネットの中やったら、
あ、大丈夫
なんですね。大丈夫大丈夫。
それがちょっと心配だった。
腐るっていうのはあるよ。水分がうまいこと抜けへんかって、なんかそうなるって聞いたことあるけどね、
はいはい、うん、夏場とかあんまやらない方がいいんですかね。
夏もだけど表面乾燥させてすぐ揚げたら多分大丈夫、うん、
ちょっと挑戦してみたいですね干物。
まずじゃあアジを釣りに行くところから行ったらどうですか、う
ん、アジ、
アジ、アジ、アジなんて東京湾いくらでも釣れるよ、いくらでも釣れる。コマセでもサビキでも。今だったら本当に回遊してるからサビキで簡単に釣れると思うよ。
サビキ、
サビキ釣りっつって餌つけなくてもいい。なんか、偽物の針がいっぱいついてるの、
はいはいはい、
言ったらオキアミみたいなピンク色のなんかゴムで、
はい、
その針の周りにつけてるから、それを餌と思って食べに来るから、
うん、それで簡単に釣れるもん。
意外と簡単に釣れる、うん、ただ回遊してきてない時は何も釣れへんかったりするから。
結構奥が深いんですね、うん、やっぱ釣りって。
そうよ、餌をポンって投げてたら釣れるわけじゃないよやっぱり。ここは、魚がどんな魚が住んでそうかなとか、やっぱり砂地だからこの魚がいるなとか知識もいるし、やっぱり
そうっすね、うん、全然魚の名前とか分かんないですもん。
本当、
はい、
もう観葉植物はいっぱい分かる。
分かります。
得意
得意です。
何、観葉植物は何 サボテンとかあんなん
多肉
多肉たなんていうのあの
多肉植物とか
多肉植物、はい、あの辺とかは大体わかんの
サボテンとかあんま詳しくないですけど
何よじゃあ
木です木が好きです
木、
はい、
何の木好きなの
何の木、うんまあ、ゴムの木と か, なんか
ううゴムの木って傷つけたら白いやつビューって出てくるやつでしょ
まあそんな感じですね
何よ何で違うのかな
ちょっといろいろ種類があってちょっと
あそうな、はい、見てて綺麗な
綺麗なかっこいいのなんか緑がいいなっていう落ち着く
へあそうなんや、はい、そこに俺の干物のやつかけさせてよ
木にですか
木にかけさせてよ
どっちも長持ちしそうっすね
そうなのかけさせてよ
ちょっと釣りと、
うん、釣りとかやったら別に全然本当にただなキャーとかその餌触れないってなると教えんとあかんやろだいぶだいぶ
でもキャーとか言わないです
キャーとか言わないけどもうパニックでしょ多分だけど釣れたら、ま
あ、釣れて、うん、こうビシャビシャって動いてたらどこ触っていいのか分かんなくはなるかもしれない
どこ触ってもいいのよ逆に
魚ですか
もうどこ触っても痛いとこあるけどもうそれはもう覚えるしかないのよギュッてやったらどっか痛くなるからなんかまたあんのよフィッシュグリップってやつが挟むやつとか、ちゃんとだから危なくないようにはできてるから、そういうのはある、
欲しいですね、
あるある、うん。
それをぜひ買って。
そういうのも用意してちゃんと行けると多分そこまでパニックになる必要はないと思うから。そうやな。キャンプレディオレギュラーめちゃめちゃ長く続けんとあかんなこれ。相当長く続けんと成長せへんぞ。でもこう話聞いてる限り。
ねリスナーの方にもこう、うん、僕みたいなインドアの人多いと思うので。
ああなるほどね。
なんか一緒にこう、うん、
ちょっとずつ。
はい。
あ分かる分かる。大事大事。
挑戦してって、うん、楽しいものに触れていけたら。
だけどめっちゃすぐ抜かれるて。一回か二回で抜かれてまうで。このうん成長せんと。
いやそう頑張ります。
頑張ろう頑張
ろう。まだまだ楽しい話はつきませんが、はいはい、ここでまた一曲曲を紹介します。りょうさんがあのアウトドアにぴったりの曲を選んでくださったんですよね。
アウトドアにぴったりっていうよりもなんか外で聴いてるイメージがあるというか、
はい、
あのフジロックわかる？
わかりますわかります、うん。
フジロックの一番最初に、第1回目の、フジロックって本当に富士山の麓でやったやつがあるのよ。ぐっちゃぐちゃになって。うん、その時に俺行っててんけど。はいこんな広大なところで、ロックフェスティバルやるっていう文化がまだなかったわけよそん時に聴いた曲
え、
う
ん、なんて曲ですか、
はいレイジアゲインストザマシン、のキリングインザネームって曲これを聴いてもらいたいこれをね聴いた時にちょっとうわこんな場所で聴けたっていう感動があったので聴いてもらいましょ う, どうぞ
ありがとうございます
ラガースプレゼンツ
キャンプラジオ
この曲を聴きながらリョウさんとお別れしましょう
はい
最後に何か告知などはありますか
告知、
はい
3日後にこのオンエアの3日後には、静岡マラソン走ってるっていうのは言いましたよね、はい、だけどリアルのこれ収録やん
あ、はい、
リアルな収録で明日から、キャンプ行ってきます
お
ロケでキャンプ行ってきます
いいですね、
うん、3代目の、はい、山下健二郎くんと、静岡で番組でねあのキャンプ行ってくるんですよ
いいですね、
うん、バーベキューとか魚釣ったりとかさっき言ったような話すべて入ってますよ、う
ん、ちょっと、うん羨ましいですね、
はい、それが3月の23日と、はい4月の6日土曜日の5時から5時半の静岡のテレビ静岡、
はい
うん、っていうところであの東海地方の方で放送されます休日ブラザーズという番組なので、ぜひよかったら皆さん見てください
見ます
ありがとうございますありがとうございます
勉強させていただきます、
はい、
あの最近あの X を始められたんですよね、うんうん、マネージャーさんのマネージャーさんが始められたんですか。
そうそうそう。マネージャーが始めて、俺があのもう俺はもともとやってるよ、はい。やってるけど、あのマネージャーさんが
公式アカウント的な感じですかね。
そうね。いろいろ俺が活動してるのを写真撮ってパッて上げてくれたりしてくれてる。
ああいいですね。
うん。ほんで田村亮 MG マネージャーっていうアカウントがあるので、
田村亮 MG って検索したら出てくる。
出てくるので、ね、よかったらそちらのフォローをしてください。
よろしくお願いします。活動の模様はそちらで逐一分かるということですね
なんかいろいろつぶやいてくれてるんでね、
はい、
そっかポストっていうのか今
ポスト
ポストしてくれてるんでそちら見てください
チェックします今日はありがとうございました
ありがとうございました
次週もよろしくお願いします、
はい、
ラガースプレゼンツ
キャンプラジオ
ここからはアウトドアブランドロゴスからアウトドアをもっと楽しめるとっておきの情報や便利な最新ギアを紹介するコーナーアイデアタイム GoTo800 ですこのコーナーはスタジオではなくロゴスの展示会の会場からお送りしております。もう今入り口なんですけど入り口からすごいインパクトのあるもうキャンプに行きたくなるようなすごく飾りがたくさんあってすごく素敵だなって思いました。このコーナーのパートナーはロゴス公式 YouTube チャンネル オソロゴスに出演している人気 YouTuber どっちゃんです。
こんばんは、ロゴス公式 YouTube チャンネルオソロゴスに出演しているどっちゃんです。
よろしくお願いします。今日寒いんでちょっと暖かくなるような商品をちょっと紹介してほしいなと思うんですけれども、
もうロゴスであったか商品といったら、はい、このロゴスの湯たんぽどこでもソフト湯たんぽ
どこでもソフト湯たんぽ、
はい、
これ湯たんぽなんですね。
そうなんですよ。
かわいい、なんかオレンジ
色で卵みたいな形してるんですけど持っていい、持ってください。入ってます。
あったか
えめちゃくちゃ朝から入ってるもので、今もうお昼過ぎて3時ぐらいだと思うんですけど、はい、朝からずっと入れてても
ずっと暖かいですね。
保温性があって
めちゃくちゃ
触り心地がちょっと不思議じゃないですか。
なんかプニプニして、
そうなんです、みんなが知ってるあの生地で作ってるんですよ。
え？あ、サーフィンの。
あ、よくわかりましたね。
え、本当ですか？
正解です。
え、サーフィンのあの生地。
そうです。ウェットスーツの。
ウェットスーツの生地だ。
はい、生地で作っています。
なんで正解できたんだろう。
すごい今びっくりした。え、サーフィンの紹介したっけ？
ウェットスーツの生地触ったことないのに。
なかなか素晴らしい正解です
。すごい。超気持ちいいですね。はい、このまま使えるんですか？
そうです。もちもち。
これ社長からさっき教えてもらった、
はい、
めちゃくちゃバズったっていう。
そうなんです。 SNS に載せるともう一気にうわっと拡散するぐらい人気なアイテムで、もともとこの一つのタイプしかなかったんですけど、は
い、この今の大きさが多分僕の手のひらよりも二回りぐらい大きいサイズですね、
はい、うん、まあ、湯たんぽを想像すると一番思い浮かべる形だとは思うんですけど、
円形ね、
ポケットサイズ。
うわ、これはいいですね。
手のひらサイズのちっちゃいミニも、
ちっちゃいミニもありがとうございます。あ、軽くていいですね。
そうなんです。
これポケットとか、ね、ダウンのポケットとかに入れててもいいですね、はい、手が冷たい時にこう温まる。
はい、そうなんです。あとはこうショルダー型、
ショルダー首にかけれるような、はい、なんかね、結構僕もロケバスで遠出するので、
うんうん、
その時にやっぱ首とか寒くなっちゃうんで、うわ、これはいいですね。首にかけるとこれ首が温まるとね、なんかすごく温めていいなと思います。
社長のなんかオフィスで
も、あ、猫ちゃんみたいな、
はい、これがレクタという。
うわ、これ膝の上に乗せて、
はい、膝の上でも脇の下でも好きなところに。
これはいいですね。
これ
猫ちゃんの暖かさします。うちの猫と一緒です。これは暖かい、いいですね。
そうなんです。これも結構人気です。
お湯を入れてるんですよね。
もちろんです。お湯を入れて蓋して使うだけ。
え、
なので、あの、特にこう布に入れたりとか何もしないでこのまま使える。
確かにこれかわいいですね。これ寝る時も使えるし、うん、やっぱ夏になってもオフィスワーカーの方ってね、クーラーの風が冷たくて寒くなっちゃったりとかすると思うので、うん、なんかオールシーズン使えそうですね。
はい、使い捨て回路をね、何個も買うこと考えたら非常に、
うん、そうですね、
そうですよ ね、
ね、すご
くこれはめちゃくちゃいいなと思いました。
ありがとうございます。
はい、私よくお湯入れるときにめっちゃこぼすんですけど、はい、ウェットスーツだったら大丈夫ってこと？
あ、こぼしても大丈夫です。あとこれ、あの、ロートがついてるんですよ、こういう黒い。
あ、
で、これネジ式で蓋を取るとここにネジでつけられるので、これちょっとノーマルタイプにしかこの
ロートはついて
ない。はい、ロートがついてないんですけど、
確かにこれ入れるの難しそうだなと思ったんですけど、このロートがあったら、
はい、めっちゃネジでしっかりするんで全然大丈夫です。
へえ、すごい。カバー不要っていうのがいいですね。
はい、
でもこれだけでいいから、
気持ちいいんで、
しかもそんな重たくないですね。
はい、
僕もちょっと、まあ、これからね、寒い季節はもう来ないんですけども、2025年の冬に向けてちょっと揃えたいなと思います。
はい、
どっちゃん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日紹介した商品はロゴスどこでもソフト湯たんぽシリーズです。この商品は全国のロゴスショップおよびロゴス公式オンライン店でご購入いただけます。気になる方は番組ホームページでもチェックしてみてください。ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。それではですね、ロゴス社員さんに突撃インタビューをしていきたいなと思っております。こんにちは。
こんにちは。
自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、ロゴスショップ清水店スタッフの立岩と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
キャンプの時に流したい曲とか思い出の一曲とかはありますか？
はい、僕の、キャンプの時のおすすめの曲は、
はい、
バウンディさんの面影という曲を。
あ、いいですね。
はい、
この曲をキャンプではいつも聞くんですか？はい、
そうですね、ちょっとご飯を食べながらこれを聞いて、ちょっとあの体も動きながら楽しんでます。
いいですね。
はい、
ご飯食べながらこの曲皆さんに聞いてほしいですね。
はい、ぜひ皆さんと共有したいです。
ありがとうございます。それでは聞いてください、バウンディで面影です。 ラガースプレゼンツ
キャンプラジオ。
お聞きいただいたのはバウンディで面影でした。ロガスプレゼンツキャンプラジオのパーソナリティは鈴木光介が担当しています。僕の告知をさせてください。テレビ朝日大阪 ABC テレビのドラマセレブ男子は手に負えませんに出演しています。関東エリアではテレビ朝日で土曜日深夜2時半から、関西エリアは日曜日夜11時55分から放送です。 TVer でも配信されています。ぜひ、ご覧ください。僕の初のイケメン役っていうところで、結構ねもう最後の終盤の方まで来てると思うので、ぜひ僕が結ばれるのか、アキトが結ばれるのか、リズが結ばれるのか、ぜひ皆さん最後まで応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして5月24日に公開される映画帰ってきた危ないデカに出演させていただきます。剣崎という役で出演させていただくんですけれども、新米デカ、銃をバンバンぶっ放しているので、ぜひガンアクション頑張ったんで、そこも見届けていただけると嬉しいです。なんかね、新米デカ、可愛らしい新米デカになってると思うので、今時の新米デカよろしくお願いします。ぜひ劇場で、まだまだ先だとは思うんですけれども、5月24日皆さん予定開けといてください。よろしくお願いします。今週はお時間が来てしまいました。本日はこの辺でさようなら。さあ、この後はロゴスからのお知らせです。
ロゴスパークフェスタキャンプウィズスヌーピービーグルスカウト50イヤーズが4月27日土曜日、28日日曜日の2日間で行われます。高知県須崎市にあるロゴスパークでビーグルスカウト50周年を一緒にお祝いできるイベントです。スヌーピーのコスチュームグリーティングをはじめ、スヌーピークイズラリー、スヌーピーガーランドフラッグ作りなど内容盛りだくさんです。ゴールデンウィークにはビーグルスカウトの世界観を実際にキャンプで体験できる特別プログラムもご用意しております。詳しくはロゴスパークのホームページをご覧ください。ロゴスが配信しているウェブマガジン月刊ロゴスでは、先日開催された2025アーリー展示会の様子をお届けします。インスタで公募したロゴス宣伝部長の方々へのインタビューや会場内の様子を掲載しています。詳しくはロゴス公式ホームページの月刊ロゴスをご覧ください。3月14日から春夏新製品の第3弾が販売開始します。注目の冷感吸汗シュラフやインフレートマットカバーをはじめ、新しいナバホ柄シリーズやグリルなど幅広いラインナップの新商品が登場します。すべて数量限定なので、気になるアイテムは早めにゲットするのがおすすめです。詳しくはお近くのロゴスショップへお問い合わせください。
この番組の過去の放送は番組公式ホームページからアーカイブスをぜひチェックしてみてください。番組ホームページのアドレスはcampradio.jp です。ロゴスプレゼンツキャンプラジオ、パーソナリティは鈴木光介でした。